今金沢元町教会では旧約聖書をもとにして礼拝の説教を行っております。今日は民数記を読んでいただきました。これは出エジプト記から始まるイスラエルの民がエジプトを脱出してからの物語の一部分であります。旧約聖書の中でエジプトを脱出したイスラエルの人々が目的地、まあ、今のパレスチナと呼ばれるところですけれども、そこに到着するのはヨシュア記という書物の中で到着しております。ですからその間にあります出エジプト記、レビ記、民数記、申命記までは、これは荒れ物の生活の中で語られ、また神の御言葉が伝えられたということになるわけであります。で、今日の聖書の箇所でイスラエルの民は荒れ野で40年間生活することになったといういきさつが記されておりました。もともと荒野で40年間生活をするというのは神様のご計画にはありませんでした。むしろ神はイスラエルの人々をシナイ山へ導いた後、そこで実戒を与え、神様との契約を結ばせ、神の民として正式に出発した後、そして約束の地、カナンの地、まあ、今のパレスチナへ入っていくというのがもともとの計画でした。エジプトを脱出して約2ヶ月近くになって、イスラエルの人々はシナイ山に着いたと言われております。聖書では一応3ヶ月目というふうになっておりますけども、この3ヶ月目というのは丸3ヶ月というのではなくて、3ヶ月目ですから2ヶ月経ったくらいかなというのが、まあ普通よく考えられますけども、ユダヤ人たちはそれとはまた別に、7週間約50日間かけてエジプトからシナイ山へ着いたと、まあ、そういうふうによく説明しているようであります。まあ、ですからこのエジプトからシナイ山へ行くまでの日数というのは、まあ、一応聖書は3ヶ月目というふうに言ってますけども、まあ、そこのところはちょっと私たちもはっきりわからない。当時の日数の数え方は今の私たちとちょっと違う。例えば私たちは信仰告白をするときに、イエス・キリストは十字架にかけられ3日目によみがえられたというふうに言います。で、そうすると私たちはなんとなく3日間イエス・キリストが墓の中にあって、でその後はイエス・キリストがよみがえったというイメージでこの言葉を聞きます。で、しかし実際にイエス・キリストが十字架にかかられたのは金曜日でした。そして金曜日の夕方になると安息日が始まります。そうすると金曜日から土曜日に移るということになるわけです。まあ、当時のユダヤの一日一日の数え方ですけども、そして日曜日の朝にイエス・キリストが葬られた墓は空であった。それをイエス・キリストの、まあ、弟子というふうに見てよいでしょうか。女性たちが墓を訪ねてみるとすでに墓は空であった。そうすると金曜日、土曜日、日曜日、丸3日間ではなくて、金曜日のもうすぐ終わろうとするその時から日曜日の朝早く、すでにイエス・キリストがよみがえっているわけですから、まあ、2日間、あるいはその前後ぐらいの日数でイエス・キリストがよみがえったというふうに考えることができるわけです。まあ、ただ当時の日数の数え方で3日目によみがえられたという言い方が聖書にありますので、今の私たちもイエス・キリストは3日目によみがえられたという言い方をします。このように聖書の時代の日数の数え方、そして今の私たちの日数の数え方と少しずれが出てきますので、3ヶ月目というのが果たして丸3ヶ月というふうに考えていいのか、それとも2ヶ月とちょっとという意味なのか、まあ、そこのところがはっきりしない。で、ユダヤ人の7週間というのはかなりこれは信仰的な解釈によるものと考えられますので、まあ、そこのところはちょっとそのまま受け入れることはちょっと難しいかなというふうに思います。とにかく2ヶ月近くかけてエジプトからシナイ山へ行ったということです。 彼らが出発したエジプトはその中のどの辺りなのかということもはっきりは分かっておりませんけれども、まあ、大雑把に考えるとエジプトからシナイ山まで約200キロ今の日本で言いますと、まあ、私たちに分かりやすく考えていますと大阪から金沢までが大雑把に行って、まあ、大体200キロ、まあ、少しずれがあるとは思いますけれども、まあ、それくらいの距離を想像していただけたらよいかと思います。そしてシナイ山を出発して今日の場所カナンに入っていこうとする場所まで大体250キロこれも正確な距離数は分かりません。地名は出てきますけれどもかなり広い範囲を表す地名なので、まあ、どこなのかということによって、まあ、距離数も違ってきます、まあ、250キロというふうに考えるならば金沢から富士山までの距離、まあ、これもあくまでも地図上の距離ですので大雑把に考えて大阪から出発して金沢を泊まってそしてそこからまた富士山へと向かっていく、まあ、これがエジプトを脱出したイスラエルの人々がシナイ山へ立ち寄るそしてカナンの地に入っていくという、まあ、そういう距離数ということが言えるかと思います。でこのシナイ山にいたのが約1年というふうに言われております。シナイ山の場面は出エジプト記の19章20章のところからシナイ山の場面に入ります。出エジプト記20章は十戒を受けた場所でありそしてまたそこで神様と契約を結んだということが記されています。出エジプト記はそれに続いて臨在の幕やまたその臨在の幕屋の中にあるいろいろのサイン儀式に使う道具などの設計図をそこで渡し神の箱を作らせる、まあ、そういうことがいろいろありました。そしてレビ記に入ってきますと神様から与えられたいろいろの戒めが記されております。そして民数記に入りまして彼らはシナイ山を旅立ったという言葉が出てきてまあ、そこのところで大体シナイ山にいたのが1年近くだということが推測できるということであります。シナイ山にいたというのはそこから新たに出発するための準備を整えていたということでしょう。臨在の幕屋を作るそしてまたその中に置いておくいろいろのサインを作るいろいろの戒めが与えられるでそれに基づいて彼らが生活をしそしてそういう準備が整ってカナンの地へパレスチナへと向かっていったというのが、まあ、民数記に記されていることです、まあ、ですからかなり年数をかけているということがわかります。まあ、聖書の記述によれば数十万の民が移動していくわけですから、まあ、相当日数がかかるということもよく理解できるのではないかと思います。とにかくそういう準備が整えられてシナイ山を出発したイスラエルの民はいよいよカナンの地へ入っていこうとします。まあ、カナンといっても北から南まで結構広い地域ですのでその南の方から入っていく、まあ、地中海と死海がありますけれども死海の南端とそれから地中海をちょうど横の線で結ぶあたりまあ、そこよりもう少し南の方になるかもしれませんけれどもその辺りに彼らは宿営してそこから偵察の12人を派遣するということが出てきます。そして偵察に出かけていった人々は40日間そのカナンの地でいろいろのことを調べ作物とか果物とかそこに住む人々その町々どういう様子なのかということを調べ40日にわたって調べた後モーセたちのところへ帰っていく。この時にはイスラエルは12の部族に一応分けられていたようであります。まあ、これは創世記に出てくるヤコブの息子たちが12人いたということにちなんでおりそしてそのヤコブの息子たち12人がそれぞれ1部族ずつ形成していったということによっております。その12部族から1人ずつ偵察に行くものを選び出しそして12人が このカナンの地へ入って行きました。で40日の後彼らは帰ってきてそのカナンの地の報告をします。そしてその時に、大きなブドウの木の枝を持ってきたというふうに、言われております。まあ、それだけではなくていろいろな果物も持ってきたようであります。でそして偵察から帰ってきた人々はここは確かに神様が約束された豊かな土地です、間違いありません、まあ、こういうふうに報告をします。しかし彼らは同時にただそこに住む人々は非常に体が大きくて我々よりも強そうだった、そこに立っている町は城壁に囲まれておりどの町を攻撃するのも我々ではもうほとんど不可能です、まあ、こういうふうに報告をしたわけです。でその12人のうち2人エフネの子カレブとヌンの子ヨシアのこの2人だけはそれでもここは神様が約束した場所なので間違いないのだからここへ入っていきましょうというふうに進めます。でしかし残りの10人はいやいやあそこは相当危険だと我々が入っていったら必ず殺されるに違いないというふうに言います。この12人の偵察の言葉を聞いたイスラエルの人々は非常に大きな動揺に襲われます。そしてモーセに降ってかかるわけです。なぜ我々をここへ連れてきたのか我々をここで殺すためにエジプトから脱出させたのかと言ってモーセに迫るわけであります。モーセとアロンはただ彼らにひれ伏すばかりでありました。その時ヨシアは声を大にしてここは神様が約束してくれた場所であることは間違いないのだから神を信頼してここへ入っていきましょうこういうふうに。しかしイスラエルの人々はそのように主張するヌンの子ヨシアとエフネの子カレブを逆に石で撃ち殺そうとしました。でその様子を見ていた神様は声をかけます。この民はいつまで私を侮るのか、いつまで私を信頼しないで私に逆らい続けるのか。そして神はモーセに言います。もうこの民は私は捨てようと思う、その代わりお前の子孫をこれらの民の代わりに約束の地に入らせ神の民としての使命を果たさせる、まあ、こういうふうに言われるわけであります。しかしモーセはここでも神に取りなしをします。今までもモーセは何度もイスラエルの民のために取りなしをしてきました。この時もモーセは必死になって神様に取りなしをし何とか彼らを見捨てないでください、もし今ここで彼らを見捨てたならばおそらく他国の人々はこういうふうに言うに違いない、あのイスラエルの民の神は彼らを導くことができなかったので荒れ野で殺させたのだ、神様そんなことを彼らに言わせてよいのでしょうか、あなたの名が汚されないためにどうかここは怒りを鎮めて彼らを導いてください、彼らを許してください、まあ、こういうふうに必死に懇願するわけです。神はこのモーセの言葉を聞いて彼らを滅ぼすといったその言葉を翻してそしてもう一度彼らを神の民として導こう、しかし今は荒れ野に戻りなさい、こういうふうに言うわけであります。この神とモーセとのやり取りを聞いていたイスラエルの民のある人々は我々は間違っていた、やっぱり神様が言われる通りここからカナンの地に入っていこうという人々が現れたわけです。それを聞いたモーセは彼らを一生懸命とどめます。今神はここから離れて荒れ野へ戻れと言った、神の御言葉にまたあなた方は背くのか、しかしカナンの地に入ろうと主張した人々はそれでひるむことなく自分たちで徒党を組んでカナンの地に入っていきました。モーセが警告した通りカナンの地に強行して入っていった人々はそのカナンの人々によって任されて倒れてしまった という出来事がそこに起こったというふうに言われております。で、神はモーセを通してイスラエルの民に、あなた方は荒れ野に戻りなさい、そこで40年間生活しなさいというふうにお命じになります。偵察の人々が40日間カナンを偵察した、その日数に合わせて40年間という時を定めたというふうに聖書に記されております。この40という数字は年数で表すならば長い期間、まあ日数で表しても大体長い期間を表します。例えばノアの時に雨が降り続いた、でその時も40日40夜雨が降り続いたという言い方をしています。新約聖書であれば、主イエスキリストが伝道開始される頃に荒れ野に行きました、40日間荒れ野にいたというふうに言われております。聖書の中で40日とか40年間という時には 1,2,3,4 と数えての40という日数、あるいは年数とは限りません。まあ、そういう場合もあるのかもしれませんけれども、大雑把にだいたい長い年月、長い日数という意味でこの40という数字が使われるわけです。そしてもう一つ、この40という数字、特に40年といった場合、これは1世代を表す年数でもありました。ですからイスラエルの人々に荒野で40年間生活をしなさいといった時には、彼らはこの荒れ野において滅んでいく、しかし彼らの子供たちが私が約束した土地に入っていくというふうに言われるわけであります。で、これは偵察に行った人々が、ここは恐ろしい場所であって、我々が入っていくと我々は殺されてしまう、我々の子供たちをここで殺すために連れてきたのかというふうに言った、そのイスラエルの人々の言葉を神様は用いて、あなた方は自分たちの子供がここで死ぬというふうに言ったけれども、逆に彼、あなた方の息子たちは約束の地に入って、あなた方はこの荒れ野において耐えてしまう、まあ、こういうふうに言われたわけです。この40年の生活の中でイスラエルの人々が世代交代をするということであります。これは自然な状況における世代交代ということではありません。その世代交代には神様の御言葉をどう受け止めていくのか、それに聞き従うのか、それとも背くのか、まあ、そういうことの中で彼らは結局は何度も何度も神様に逆らい、そして荒れ野の生活の中でその寿命を終えていくわけであります。しかしその間、その荒れ野で生まれた子供たちが成長し、やがて約束の地に入っていく、まあ、これがその後出てくる事柄であります。神様が言われた40年間の意味は、ただ世代交代というだけではありませんでした。この40年の間、神を信頼するための訓練を受けなければならないということでした。これまでもエジプトを脱出してからイスラエルの人々は敵から襲われた時には神が彼らを守り、そして食べ物がなくなり水がなくなると神は食べ物を与え水を与えました。敵から守り、また彼らを養う、そういうことを繰り返してきたわけであります。さっきも言いましたように、エジプトからシナイ山へ行くまで、まあ、2ヶ月弱だとして、そしてそのシナイ山に約1年間いた、そうするとその間ずっと敵から守られ、そして食べ物を与えられ、水を与えられて生活をしていた。こうまでして神様は彼らを守り導いてこられた。それにもかかわらず新たな試練が起こると、イスラエルの人々は先に神様から守られ養われたことが全くなかったかのように忘れ果て、そして我々をここで殺すつもりなのかと言ってモーセに不平を言うわけであります。それは単にモーセに不平を言うというだけではなくて、モーセを用いている神様に対する不平でもありました。神はイスラエルの人々を見て、ここまでしてなお私を信頼することができないのか まあ、こういうふうに嘆いているわけであります。そこで彼らを約束の地に入れるのであれば、彼らは今まで以上に神を信頼するための訓練を受けなければならない。それが40年の荒れ野の生活ということであります。まあ、40年で良かったかどうかというのは微妙なところでありますけれども、しかし今までよりもはるかに長い期間荒れ野で生活をさせることによって神を信頼することを学ばせる、あるいはその信頼を身につけさせるということが、その40年間の荒野の生活の目的であったわけであります。なぜ荒れ野なのか。それは自分たちで食料を得ることはできない、自分たちで水を得ることはできない、敵が襲ってきた時には誰も守ってくれない、そういう状況の中でただ神様にだけ守られる、そして神様によってのみ養われている、そのことを繰り返し繰り返し経験するための荒れ野であったわけであります。まあ、私たちも想像すればすぐ分かるのではないかと思いますけども、私たちが自分を訓練しようと思った時には楽をして訓練できるってことはまずありえません。スポーツ選手であればそれはその競技に出るために相当の苦しい思いをしながら体を鍛えていきます。食べてはね食べてはねしながら体が鍛えられるということはおよそありえません。競技においてちゃんとした競技をすることができるようにと毎日毎日体を鍛えていきます。それと同じように私たちは神を信頼する訓練を受けるときに厳しい状況の中で訓練を受けなければならない、神はそういうふうに私たちにおっしゃっているわけであります。豊かな土地、そして自分で自分の身を守れる土地、そういうところで果たして神を信頼することができるようになるだろうか。自分たちで働いて食べ物を得、そして自分たちで働いて豊かになっている、そうするとそこでは神様に守られて、あるいは神様に養われて、私は今日生きているという神様への信頼が果たして生まれてくるかどうかということであります。だからこそ神は荒れ野という場所をお選びになった。何もない、食べ物も水もない、そしていつ敵が襲ってくるかわからない、そういう状況の中でただ神に守られたという経験、神に養われたという経験を何度も何度も積み重ねさせることによって彼らは神を信頼していくようになるということであります。でその時もう一つ大切なことは、これは以前に私たちはこの礼拝の中で見たことですけれども、彼らが一つの場所に定着をする時にはその彼らがそれぞれ自分たちのテントを建てますけれども、その彼らの真ん中に臨在の幕屋という建物が建てられました。これは組み立て式の神殿です。そして神がそこにおられるということを、昼は雲の柱が立ち、夜は火の柱が立ったというふうに言われていました。彼らが移動するときには、彼らの先頭に雲の柱が、そして火の柱が立った。で、そのようにして、神はいつもイスラエルの人々と共にいるということを確認させつつ40年間生活させたということであります。ただ神様の奇跡によってというだけではなくて、神様がまさに私たちと共にいてくださるということを確認しながら生活をする、そこに私たちが神を信頼する訓練があるということであります。この訓練ということについては先ほどヘブライ人への手紙を読んでいただきました。私もこの聖句は何度も何度も読んだ記憶があります。まあ、それこそ東京神学大学を卒業して、最初の任地が秋田県の横手教会でしたけど、その横手教会にいた時に毎日このヘブライ書12章を読んでおりました。で、今は訓練の時、今は訓練の時、まあ、そういうふうに自分に言い聞かせながら、この言葉を読んでおりました。まあ、牧師の仕事っていうのは、まあ、見ていた時とそれから実際に牧師の仕事を始めてみると全然違う でそうするともう本当に自分は牧師としてやっていけるんだろうか、自信もなくなりますし、他の素晴らしい牧師たちの働きを見ると、ああ私にはとてもあんなふうにはなれないと、もう絶望に陥ることもあります。でそういう時に、いや今こそ神様が私を訓練してくださるんだということで、まあ、ずっと読み続けていたのが先ほど読んでいただいたヘブライ書の12章でありました。このヘブライ書12章は、神様が私たちに試練、訓練を与える、それは神があなた方を愛しているからだ、あなた方を自分の本当の子供のように扱っておられるからだと、そういうふうに言うわけであります。スポーツ選手が立派な競技をするために自分自身を鍛えるように、私たちもまた神様を信頼するための訓練を受ける、何もしないでそういう神様を信頼していくことができるほど私たちは立派な人間ではありません。私たちはやはり弱い人間であります。苦しい道と楽な道があれば楽な道を選びたい、狭い門と広い門があれば狭い門はわざわざ通っていきたくはない、広い門を通っていきたい、広い道を通っていきたい、そういうふうに思うのが私たちであります。しかしそういう私たちであるからこそ、神は私たちに訓練が必要だと言って必要な訓練を与えます。今日は読んでいただきませんでしたけれども、使徒パウロのコリントの信徒への手紙の中にこういう言葉があります。コリントの信徒への手紙1、10章ですけれども、まあ、そこには今日の民数記にあったようなことの説明が少しなされています。そしてこういう言葉が続いてきます。これらのことは今新しい契約に生きるあなた方のために記されているものだというふうに説明をし、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。試練というものは決して楽なものではありません。むしろ辛くて苦しくて悲しい、もうどうにもならないという時があります。しかし神は私たちを決して見捨てることはありません。それに耐える力を与えてくださり、どうしても耐えることができない時には私たちのために逃れる道も備えてください。それが神様が私たちに与えてくださる試練、訓練ということであります。私たちは自分の人生というものを、この旧約聖書に記されているエジプトを脱出し、そしてやがてカナンの地に入っていくイスラエルの人々の姿に見ることができます。旧約聖書のイスラエルの人々はエジプトで奴隷になっていましたけれども、その奴隷であったエジプトの地から神様によって導き出され、そして葦の海を渡り、そしてシナイ山へ行き、神の戒めを受ける、そこで神の契約を受ける、そして荒野の40年間を過ごし、ついに彼らは約束の地へ入っていくわけであります。それと同じように私たちも罪の奴隷の状態にありました。罪の虜にありました。私たちは自分の力ではこの罪の力に打ち勝つことはできませんでした。しかし神から使わされたイエス・キリストが私たちを虜にしているこの罪の力に打ち勝って、私たちをその罪の奴隷の状態から救い出してくださったわけであります。そして私たちに洗礼を与え、そして信仰の道を歩ませてくださっています。私たちの人生というこの時もまたイスラエルの人々が経験している荒れ野の生活と同じであります。私たちの人生にも確かに苦しい、悲しい、辛い時があります。しかしそれは神が私たちをより一層神を信頼するために訓練として与えてくださっている時であります。どういう時にあっても私はあなたを見捨てない という神様の言葉を聞きつつ、この人生という時を過ごしていくわけであります。荒れ野で生活をしていたイスラエルの人々は目的を見ないで生活していたわけではありませんでした。直接目的地を見ることはありませんでしたけれども、神が約束してくださった乳と蜜の流れる地、カナンへの道を彼らは神を通して、モーセを通して見ていたわけであります。やがて彼らはそこへ入っていきました。私たちもイエス・キリストの背を見ながら、イエス・キリストに導かれながら、神の御国へと入っていきます。私たちの人生は目的のない、先が見えない、そういう暗闇の中をさまよっているようで、しかし実際には神がいつも私たちと共にあって、私たちを約束の御国へと導いてくださっているのであります。私たちはイエス・キリストを通して、また教会の礼拝を通して、私たちのために用意されている神の御国、神の都をしっかり 見据えつつ、私たちに与えられているそれぞれの人生を歩んでいくわけであります。私たちの人生はそのようにして神から与えられた、約束されている人生であります。この人生をそれぞれ感謝しつつ味わい、そして共に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより8月の第2の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。誠に旧約聖書のイスラエルの民が繰り返し繰り返しあなたを裏切り背き、そしてあなたに逆らい続けた姿を見ていきました。しかしそれはまた同時に私たち自身の姿でもあります。私たちも自分の都合の良い時には自分の都合の良いことを考え、そしてあなたを侮り、そして時には神などいるものかと言ってあなたを罵ることさえあります。しかしあなたはそのような私たちを悔い改めへと導いてくださり、そしてもう一度あなたの身元へと立ち返らせてくださっています。どうぞ私たちの心をあなたがしっかりと支えてくださり、そしてあなたが私たちといつも共にいてくださることを確認しつつ、それぞれ与えられた人生を歩むことができますように。私たちに与えられている人生には悲しみや苦しみもあります。しかしそのすべてはあなたが私たちを愛するがゆえに私たちを大きく成長させようとし、そしてまたより一層あなたを信頼することができる人間へと成長させるために与えてくださっている愛に満ちた訓練です。そのことを深く悟らせてくださいますようお願いいたします。また私たちの人生の中で与えられているものは悲しみや苦しみばかりではなく、あなたが私たちに喜びやまた豊かさを与えてくださっています。その一つ一つあなたが私たちに与えてくださっている恵みであることを深く悟らせてください。あなたから与えられている恵みをあたかも自分の手の技、私の知恵というふうに思い上がることのないように、あなたの恵みによって今生かされているその幸いを深く悟らせ歩ませてください。どうかここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、今日から始まります一週間の歩みの中でさらなる恵みが豊かに与えられますよう心からお願いいたします。さまざまな試練を受けている人々もおるかと思いますけれども、どうぞその一人一人を慰め、力を与え、お支えくださいますよう切にお願いいたします。どうかいつもあなたが共にいてくださることを深く悟らせ、また共にいてくださるあなたを誠に自分に与えられている神様として受け入れることができますように導いてください。どうか私たちの家族の上にもあなたの祝福が豊かにありますように、また私たちの友人たちやまた職場の仲間たちにも、どうぞ私たちを通してあなたの恵みが豊かに与えられますよう心からお願いいたします。どうかこの教会が建てられておりますこの地域のすべての人々にあなたが祝福を豊かに与え、恵みに恵みを増し加えてくださいますようお願いいたします。 どうかこの日礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。